副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日は2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、マサが今お金を投資している3大テーマ。
はい、なるほどなるほど。
こちらでお届けしたいと思います。このポッドキャストをね、長年聞いていただいている皆さんからすると、何ですか、全部こう復習みたいになってくるんですけど、おかげさまでかなり幅広く、いろんなことにお金を投資してるなと、はい、思ってますけど、これがリスナーの皆さんにとっても、皆さんのその大切なお金を投資する先だろうなっていう参考にしていただきたいと、ということでちょっとお話をしていくんですけど、
テーマが3つあるんですね。
はい、大きく3つあります。先にちょっと3つ言っちゃいますね。
はい、
事業、
はい、
そして現物資産、
はい、
はい、そして AI です。
AI、 おー、なるほど、はい、なるほど。
この3つにお金を投資しているので、ちょっと順番に説明していきながら、はい、皆さんも、ご自分がどこに投資しようかなと、
はい、
いうのを、ね、考えてほしいだと思っております。
はい
はい。お金の使い方は、消費、浪費、投資がありますけども、なるべく浪費は少ない方がいいってことですね。
そうですね。はい。
はい。ゼロにするわけにはね、難しいと思うんですけど、なるべくなくして、で、消費は最小限。
はい、はい。
生活するのに必要な食費とか、そういうのはもちろんかかるものは最小限で消費していきますと。
はい。
で、残ったお金は原則投資しましょうと。いうことで、この投資できるお金が、多ければ多いほど望ましいですし。ただ、その投資先の選択間違えると、あんまり良くない結果になりうる、なっちゃうので。
はい、はい、はい、はい。
はい。ということで、今言った事業、現物資産、AI のこの3つ、ということで、順番説明していきますね。
はい。
はい。で、まず、事業ですね。で、これは、僕が、趣味みたいに、こう、すごく好きなのが事業、事業をすること自体が好きなんで。
はい。
はい。で、ここにじゃあ、どんなものにお金を投資してるかって言ったときに、例えば、車のリースの事業をやってますね。
はい。
はい。これは、車を中古で安く買ってきて、整備して、リースで、企業様に納車してるんですけど、
はい、
はい、これは介護事業者とか、軽貨物事業者様に、いわゆるミニバンとか軽バンっていうやつですね。こういったものをね、月3万ぐらいリースすると、
はい、
はい、でこのカーリースっていうのは僕らにとってはすごいなんていうんですかね、右肩上がりの事業で、だいたいですね、車買って整備すると、1台60万以内ぐらいで抑えていく、ね。
はい。はい。
はい。で、それを月3万ぐらいで貸せるということは、年間で 60% ぐらいの回収利回りがあるので。
すごいですね。なるほど。
そうなんです。なんで、高利回りなんで、それを僕ら自社でやっていたりとか、あと、車を買うときに、
はい。
4年以上経ってる中古車を買うとですね、短期で焼却取れるっていう。
そうですね。はい。
はい、メリットがあって、はい、それで僕らの法人の利益の圧縮、節税効果も得ながら、それを、企業様にお貸し出しすることで、サブスクのモデルになってると。
はい。
はい。で、これはもう僕らの中で事業に投資しまくってるっていう感じで、毎月車たくさん買ってるんですよ。
これは隙間があったんですよね、この業界に。
そうなんです。
借りたくても借りられない問題っていうのがあって、そこをついたという感じですよね。
ああ、もうよく覚えていただいて、その通りで、大手のカーリース会社さんが、貸したくないとか、貸せないっていう企業さんがいっぱいあるんですよ、世の中。意外にも。で、そこに、僕らがちょっと入ってみたら、全然貸し出しても余震的に問題ない企業さんがいっぱいいらっしゃったと。
はいはいはい、はいはい。
だけど、大企業は貸さないんですよ、余震のルールが厳しすぎて。
ルールが厳しすぎて。
そう、厳しいんです、ルールが厳しくて。
貸したら儲けるのに。 はいはいはい。
もう貸せば儲かりますよ。ちゃんと払える皆さんなんで。
うん。
だけど、その、大きな会社さんは、そこに対する余震の管理が厳しすぎて、貸さないんですよね。
はいはいはいはい。
はい。で、僕らそこの、歪みに目をつけて、貸し出ししてることで今すごく伸びて、
はい。
毎月5台から10台ぐらいですかね、ぐらいは今納車してってるんですよ。
うん。
はい。なんで、それを今、コツコツ広げていってるんで、まあ僕らからすると、はい、まあさっき言った節税にもなりながら、サブスクにもなってて、
うん。
で、あと、オーナーさんにもね、カーリス事業オーナー制度っていうことで、
はいはいはい。
小売り周りの、その、タッチレスっていうさ、うん、ブランドなんですけど、皆さんに何もしてもらわなくても収入になる仕組み、
うん、
を作ってるので、まあ、それの 武器というか、要は、収益の源泉にもなっていると。
はい。
はい。まあ、こういったものがあったりとか、
うん、
あと、最近順調なのが、物販の、
はい、
事業があります。物品販売事業。うんうんうん、で、これは、はい、松木社長っていう方、ポッドキャストね、以前出てもらいましたけど、
うんうん、
おまかせ物販っていうサービス名で、
はい、
中国で自分のオリジナル商品を作ってですね、
うん、
で、輸入して日本で販売、アマゾンで販売するっていう、この一連の作業すべてを、
はい、
プロの物販会社に丸投げできると。
うん、なるほど。
で、これに対して事業に投資をするだけっていう形です、
ね。はい、はいはいはいはい。
これも僕今6商品やってまして、
うん、
で、結構ね、ヒット商品が出てきまして、最近。
はいはいはいはい。
ね、ワンちゃんのトイレトレイが今ヒットしてるんですけど。
うん、なるほど。
だいたいね、はい、月100万売り上げて、利益が15万ぐらい出るんですよ。
はいはいはいはい。
15万か17万ぐらい。そう。で、これ結構利益率も良くて。
うん。
で、この商品作るのに僕がかけた初期費用は75万円なんですよ。
はいはいはいはいはい。
はい。だからすっごい回収に高いっすよね。
本当ですね。
そう。半年もかかんない
ですよ。もうすぐ回収できる。
そうなんです、はい。それぐらいオリジナル商品を作ってヒットすると、回収利益の、回収率の高い物販ができますよと。
はい、はい、はい。
はい。で、これだけで僕今毎月200から300万ぐらい売り上げて、
うん、
利益がだいたい30から40ぐらいですかね、6商品で。
はい、はい、はい、はい。
で、1商品5万ぐらい平均なんですよ、だいたい。利益がですね。
はい。
なんでそういう、物販の事業のお任せの仕組みに投資をして、
うん、うん。
どんどんこの収益を増やしていくみたいなこともやってますよと。
はい。
はい。で、あともう一個最近始めたのが飲食ですね。
そうですね。はい、新しい、これも。
始めたんです。これが恵比寿の、
はい、
徒歩3分のところに第一期っていうしゃぶしゃぶ火鍋屋さんをオープンしてまして。
はい。
はい。で、これはね、14席ぐらいの小さな飲食店ですけど、うんうんうん、これから、2026年にオープン予定なのが、はい、焼肉屋さんをですね、
うんうん、
アパホテルさんの1階でやると、門前仲町店の、はい、もうアパホテルさんでやるんですけど、
はい。
まあ、それをやるに先駆けて、ちょっとご縁があって、恵比寿のしゃべしゃべさんを、事業買収しませんかと。
はい。
いう話が来たんで、お引き受けして、しゃぶしゃぶ屋さんに、うん、まあ、投資したと。
はいはいはいはい。
いう感じですね。で、これは、正直言うとカーリエスとか物販に比べると、飲食って利益出すの大変なんで。
うん。ライバルが強いですから。
ライバルが強いんで、そうなんですよ。うん、なんで、そんなに超氷まりとかじゃなく、
はい、
皆さんで一堂に返せる、それこそリアルの場所、うん、AI がなかなか巻き取れない、はい、人と人が食事をする場所みたいな、ものをちょっと作っていくっていう狙いもあって、
はい、
このしゃぶしゃぶ屋さんとか、あとは今後焼肉屋さんがもん中のアパホテルの1階で始まると、うんうんうん、これもですね、はい、僕らは結構大きな投資をして、
うん、
次なる、新しいマネタイズもそうですし、新しい出会いの場とか。
はい。
そういったところを作るためにも、この飲食にも投資してますと。
うん、
こういうふうに、事業に対する、投資っていうのはかなり僕らは、加速してると。
はい。
いうところと、まあ、今言った3つは全部、リスナーの皆さんにとっての、オーナー制度になってまして、
うん、うん、うん。
カーリス事業オーナー制度とか、お任せ物販って仕組みだったり、焼肉オーナーズアカデミーっていう、
はい。
全部皆さんが、現場をやらなくても、収入が得られるような仕組みにしてるんですよ。うんうんうん、
はい。
はい。なので、それを作るためには僕らは事業に投資をしてますと。
うん、うん。
皆さんの収入の柱になる、その武器として、
はい。
我々は事業に投資する。これが1つ目ですね。
うん、うん。
はい。で、二つ目は何かっていうと、現物資産ですね。はい。
現物資産。
で、これはもう僕が大好きな領域で、
うん、
やはり、日本円がインフレで円が価値が下がってますと、
はい。
で、円安も相まって、ますますちょっと円のリスクは 高まっていると、うんうん、円が弱くなっているから怖いということと、
円で持ってると資産が減っちゃうということですよね。
そういうことです。円で持ってると資産が減っちゃうということで、うんうん、でなので、まあ皆川さんがよく認知されている株式投資とかだけじゃなくて、
はいはいはいはい、
そのペーパーセットじゃなくて現物の資産にも投資をしましょうと、
はいはいはい、
いうことで、まあこれはこの後話す AI も絡むんですけど、
うん、
あの AI とかあと暗号資産とかデジタルアセットとかの領域に対するリスクヘッジにもなるのが現物資産なんですよね。
はいはいはいはいはい、
はいはい、そういう意味で実物のものを買うっていうのが今僕の中では結構大きなテーマで、
うん、
まず代表的なのは不動産ですよね。
はい。
はい。これはもうずっとやってきてるんですけど、うん、不動産で家賃収入と売却利益を取る。特に一棟ものの、はい、アパートマンションですね、うんうんうん。この投資をするっていうのは、お金を投資していますし、銀行からの融資を受けて投資してるものの方が大きいんですけど、
うんうんうん、
もちろんそこに自己資金を、頭金、諸経費を入れながら、アパートマンションの、経営をしてると。
はい。
はい。まあ、これは昔からなんでね、あんまり、はい、新しいことじゃないんですけど、
うん、
まあ、最近新しく始めてて、ポッドキャストでもお伝えしてるのは、
はい。
いわゆる、アートの領域で絵画。
そうですね。
これは、はい、もう美術館に名が載ってるような、将来、こう、その方が有名になるようなアーティストが描いた絵画。
はい。
これを買うとか、
うん、
あとはですね、鑑定書がついた本物の日本刀ですね。刀。
はい。はい。
もう刀も最近買ってますと。
うん、
はい。で、この収録時点でね、3振り、買ってまして。
増えましたね。
そうですよ。よくお気づきになりました。はい、そう。前回喋るときは2振りだったんですけど。
はい。はい、
ちょっとね、この間つっても一昨日か、一昨日この収録の2日前に、ちょっと高額な方のもう一振り買わせていただきました。
なるほど。これワンピースのゾロでももう使えるように。
はい、三刀流、三刀流。そうなんですよ。で、これすごい面白いのが、ちょっと日本刀の話をすると、はい、1年2年持って、年間で 10%15% 価値が上がっていくっていう狙いの刀がまずありますと。
はい。
はい。で、これは、いわゆる名刀と言われるような、もので、毎年ですね、年に一回、特別保存刀剣っていう等級の方の買ったんですけど、
は
い、
うんうんうん、
これ、毎年10月に試験があってですね、はい、審査があって、うん、そこの審査で合格すると、重要刀剣っていうランクに上がれるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、この特別保存刀剣が重要刀剣に上がると、価値が2倍になるんですよ。
おー、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。
そう。で、これを楽しみに、10月にトライすると。う
ん、はい、はい、はい、はい。
で、上がれるか上がれないか分かんないですけど、上がれなかったら、年利 10%、15% 上がっていくんですよ、価値が。
なるほど、なるほど。
これもね、どの道上がるんですよ。希少価値が高いから。で、もし、重要刀剣に上がれたら、2倍になるんですよ。
一応、その、購入してる刀っていうのは、そのポテンシャルがある刀ってことですよね。
もちろんです。
重要に上がれるようなやつを選んでると。
その通りです。刀剣賞のプロの方が見て、これはおそらく、重要刀剣上がれる刀なので、
うん、
どうでしょうかっていう提案が来るんですよ。
うんうんうん、
で、もちろん、心眼の見極めっていう意味では、はい、一番、こう、格式のある協会があってですね、
うんうんうん、
その協会が、鑑定書を出してくれたら、本物なんですよ。
はいはいはいはい。
はい、でその鑑定書付きの刀を買うというんで、長期保有する刀もあれば、あとは3ヶ月で 10% ぐらいプラスで売れるっていう刀とかもあるんですよ。うん、
おー、なるほど。
はい。次の飼い主さんが買ってくれるまでの、
はい。
いわゆる、なんていうんですか、つなぎで買うみたいなことができたりするんですよ。はい。そういうのもね、私今、この間買った方はそれなんですけど、
はいはいはい。
ただ、まあ3ヶ月から半年以内でもう次買う方決まってて、そこに お渡しするまで、一部ちょっと資金を入れてあげるみたいな、
はいはいはい。
仕組みとか、はい。そういうのもね、あるんですよ。短めにこう売買する方の投資っていうね。はい。まあそういうのもあって、要は、現物の日本刀刀とか、あとは価値が認められた絵画とか、
はいはいはい、
アート作品とか、さっき最初言った不動産とか、
うん、はいはいはい、
はい、まあ、あとは最近まだ回転してアンティークコインとか、
うん、
こういうのが現物資産ですよね。
はいはいはいはい、なるほどなるほど。
あとゴールドか、ゴールドシルバー、
ね、うん、まあそれそうですね、
うん、はい、こういうのを皆さんも一部余剰資金で買っていくっていうのが、
はい、
シンプルに資産価値の上昇として価値が上がるものしか買わないんで。
はい。
それも一つですし、 円が弱くなるとか、
うん、
なんたらショックが来るみたいな時にこの現物資産がめちゃめちゃ強いんですよ。
そうですね。
はい。なので、さっきの事業だけじゃなく、この現物資産にもお金を投資するのはいかがでしょうかっていうのが二つ目ですね。
はい、はい、はいはい
はい。そして三つ目が AI なんですよね。
AI。なるほど。
は
い、
で、AI は正直言うとその投資の額で言ったら、あの事業や現物資産に比べたら額は小さいです。うん
はい。
小さいですけど、あの、うん、例えばその、今、クロードコードがね、すごく、話題なんですけど、
はい。
アンソロピック社のクロードコードの、月額の利用料は、うん、例えば、あの、ちょっとまあまあ使うと月数万円ぐらいかかりますけど、
はいはいはい。
ね、安い人は数千ぐらいですよね。数千ぐらいで始めて、うん、ね、ガチで使うと数万、まあ、つっても2万とか3万。
数万円使うって、その、相当頑張らないといけないですよ。その、API 分回してると数万円
で。あ、そうそうそうそうそう。はい。ただ、我々はちょっと研究もあるんで、そう月数万ぐらいで、あとはそのジェミニとかチャット GPT とか他のもね数千か数万ぐらい投資するからもう全然気にせず、うんはい、要するにあの AI 全体で毎月数十万ぐらい投資しても全然惜しくないと、惜しくないっていうか安すぎみたいな感じで、もういろんな実験も含めて我々はそれが今投資してますね、うん、余裕で、
うんうん、
はい、あとはあの研修 AI の最先端の活用方法を学ぶ、その研修とか、
はいはい、
そういうのもね、あの、うちの社員のみんなの分も含めて結構ドーンとお金払って、勉強もしてたりとかに投資してます。
はい。
で、これも今、本当に AI に投資し時だなって思ってまして、
うんうんうんうん、
この半年ぐらいだと思うんですよ。一気にちょっと情勢変わってきたなっていうか。
そうですね。
ね、本当にあのホワイトカラーの仕事を AI が巻き取るんじゃないかっていうフェーズが来たと思うんですよ。はい。
もちろん今までも、その AI の発展っていうのはすごかったですけど、うん、皆さんが驚くぐらい。はいはいはい、
そうですね。う
ん、ただ人の代わりになれそうだなというのが、
そうなんですよ。
ここ数ヶ月で見えてきましたよね。
いや、本当に、いよいよそれが、うん、あの、見えてきたなって思っていて、まあ、本当、油断するとね、本当にデスクワーク系の仕事とかはほぼ奪われるんじゃないかなっていう、あのぐらいすごい仕事しますね、AI が。
はいはいはい。
しかも毎回、あの、PDCA 回すんで、自分で。
うんうん、
要するに、あの、反省して次のアクションを改善するみたいなことを自分でやるんで、はい、AI が、
うんうん。
で、しかも、その、実行部隊の AI と、その、チェックする部隊の AI と、
うん、
その、それをこう指示したり、こう、あの、全体を取りまとめてる AI がいて、
はい、
とか、
はいはい、
それも、そこも役割が AI で作れちゃうんですよ。だから、本当ね、人間同士がお互いを見合うみたいなことを AI 同士がやるみたいな。で、一度覚えたらずっとそれちゃんとやるから、
はいはいはい。
で、あと、24時間、昼も夜も関係なく、休みも関係なく仕事できるじゃないですか、AI だから。すごいことですよね、これって。
はい。
だから、あの、法人向けの AI の導入支援も、あの、始めるって別で音声をね、お届けしてるんですけど、
はい。
はい。それぐらい、僕らも本気で今やってまして、
なるほど。
あの、AI については我々はすごい投資をしてますし、
はい。
リスナーの皆さんも今、あの、自分の領域で、どう、あの、AI をこう、駆使できるか。あの、駆使される側になっちゃまずい。AI に使われちゃまずいんですよ。あと AI に奪われちゃまずいんで、どうその AI をこう活用できる人材になるかと。
はい。
あと多少のそのテストとか、マーケティングのためにも少しこの AI にお金かかってもよし、投資だと。
うん。
いうふうに考えてやるべきフェーズかなって今思ってて。
今はまさに、AI 使ってる人と使ってない人がいるので、
うん、そうなんですよね。
使ってる人はすごいその利益を享受できますよね。
あの本当にそうして、すごい差だと思います。うん、それが今、うん、ちょっとビビるぐらいあの差がつくのがこの半年ぐらいだと思うんですよ。
はい。
はい。で今おっしゃった通りね、やってない人はマッチで気づいてないんですよ。
うん。
だから、この間もね、とある、あの、社長と喋ってて、あの、はい、もうすごいんですよ。売上で言ったら、もう、あの、何十億って売り上げてる、会社の社長さんですけど、
うん、
あの、AI のこと聞いたら、はい、チャット GPT にたまに質問するぐらいかな、みたいなレベルなんですよ。
うん、
だから、この差ってすごいなと。
はい。
いや、レベクリグループ、あの、AI 社員も800人超えてますけど、みたいな。 ていう感じがすごいですよ。出てくるアウトプットもやっぱ全然ボリュームとスピードが違うんですよ。
そうですね。うんうん、
もうあの、議事録のクオリティも違うし、うん、あの、同じ時間でまとめ上げるボリュームも全然違うわけじゃないですか。
はいはいはい。
それがすごいその会社の力として差が出るなと思ってて、はい。で、これがね、この半年ぐらいで一気に、あの、なんて言うんだろう、何場所も差ついちゃう、今まさにその時期だと思ってて、
はい、はい。
はい。なんで皆さんもぜひね、あの、AI にはお金を投資するフェーズだと思いますんで、あの、多少の無駄はしょうがないっていうのはね、想定した方がいいと思ってて、
はい、はい、はい。
あの、例えば、なんかクロードコードが、まあ、めっちゃいいっていう風に話題ですけど、
うん、
もう人によっては、あの、オープン AI 社、チャット GPT やってる会社のコーデックスっていう方が、もう全然上回ったとか、はい、この一週間で上回ったとかって いう話が出るわけですよ。
はいはいはい。
だから、こっちお金使ったけど、こっちもお金使わなきゃみたいな、ちょっとこういうお金の、いわば、ちょっと多少無駄が出るというか、
はいはい。
非効率が出るのは、あの、AI においてはね、多少投資だと思って想定内にしといた方がいいかなって、今は思ってますね。
うん、なるほどなるほど。
うんうん、そこにケチらない方がいいと思ってますね、
うんうん。
はい。どれがいいかなって。みんながいいと思うものまで課金するのやめようっていうよりは、
うん、
一体こっちもちょっと何千、こっちも何千かかるけど、うん、ちょっと投資だと思って全部触ってみようみたいな方が、
はいはいはい、
あの、早いですね。成長は。
うん、はいはいはい。
まあ、そこには投資だと思っていただくといいんじゃないかって、個人的にはね、そういう感覚でいますね。はい、
ちょっと使うだけで、すぐにご自身の仕事に活かせると思いますよ。う
ん、いや、本当にそうですよね。
初めは、これがその AI で楽になるって思ってなかった仕事でも、やってると、うん、あ、こうやってやったら AI に巻き取ってもらえるんやっていうのに気づいてきて。
そうですね。
で、AI をいざ導入してみると、ボリュームもすごいし、スピードもすごいんで。
うん。うん、
なんでこれを使ってなかったんやろうという感
じ。いや、本当にその通り。はい。例えば僕もこのポッドキャストもちょっと AI を使ってるのは、
うん、
あの、過去の、あの、このポッドキャストが今600本以上あるじゃないですか。
はいはいはい。エピソードが。
で、これをですね、はい、一気に吸わせようとするとちょっと大変なんですけど、
うんうんうん、
あの、毎日、何本分とか、っていうのを、はい、あの、テキストに落として、うん、あの、マサ OS に入れてってるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
マサ AI に。
小林さんが喋ってる内容。
そうそう、僕がこうやってね、うん、ずっと何年も喋ってきた話が、はい、いわゆる、その、マサのエッセンスじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、これを今、マサ AI がインプットしてて、
はい。
で、そのマサ AI にメルマガ書いてもらったり、
うん。
あと、山本さんとまた収録あるから、そう、はい、どんなネタがいいと思うっていうのを、毎週これも自動なんですよ。自動で提案してくる仕組みを作ると、はい、こっちがいちいち聞かなくても、毎週月曜日の朝9時に、10本、20本ネタの案出してくるんですよ。
うんうんうん、
で、このネタ採用とか、このネタちょっとトンチン感だから、こういうの今後、あの、こういうネタは出さないようにしてっていうと、改善しますね。はい、って言ってまた AI が、
うん、
こうやってどんどん成長していくんですよ。
うん、このネタ出しも以前は小林さん結構時間を使って考えてたと思うんですよ、うん、どんなことあったっけっていう、うん、
そうです。
今は AI が20個ぐらい提案してきて、うん、その中から良さそうなやつ4個選ぶとか。
そうです。
でさらに、うんうん、この20個を見て、あ、こんな話もできるなとかいうのが思いついたりするので。
そうなんですよ。それが結構多いです。うん、あの、
そうですね、
あ、その一つの提案から着想を得て、あ、こんな話もできるな、とか、
はいはい
は
い、
実は今話してるこの、まさか今お金を通して三大テーマっていうのも、
うん、
あの、AI が上げてきた候補の一つだったんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、これは小林さん最近、この三つのジャンルの話してますよね、と。最近、日本刀とか言い出してますよね、みたいな。だから、この3つのテーマで、あの、話すのどうですかみたいな提案が来たんで、うん、あ、これもうすぐ話せる、みたいな、うん。
はい。
なって、そう、もう AI めちゃすごみたいな、うん、秘書みたいになってくるっていう。
はい。
これがもうね、当たり前の時代が来るんで、
うん。
でも、さっき山本さんおっしゃったね、使ってる人使ってない人の差はすごいわけですよ、今。
はいはいはい。
今これチャンスなんで、この音声聞いてる皆さんにはね、うん、本当に AI にちょっとある程度の予算、バジェット組んで、お金投資して、はい、あの、うん、使う側、コントロールする側にね、あの、回ってもらうのが今いいんじゃないかと思うんで、そこはちょっと参考にしてほしいなと、はい、思ってますね。
はいはいはい、
はい。はい、まあ、ということで、この3つの、テーマ、事業と現物資産と AI、うん、ここに私は今ね、はい、あの、お金を投資していますので、リスナーの皆さんもご自分で ここはいけるなと、ここについては投資しようっていうのを思えたものあれば、ぜひ参考にしてほしいなと思いますね。
はい。よろしくお願いします。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。